和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は北海道内の選手を指導され、陸上界の地位向上に貢献されました中村博之さんのお話です。
実業団でやろうと思ったんですよね。
ほうほう。
はい、でも競技採用試験受けてたらたまたま受かったもんですからね。
ほう。
戻ってこいと、
北海道に戻ってこいと。
はい、
はい。
まあ、それで教師の方に最初に赴任したのが中標津高校というところだったんですよね。
はは、同等の中標津高校。
そうなんですよ、お前の行くところは決まってるってこうですね恩師から言われましてですね、どこですかったら中標津っていう、あれが中標津って読むんだということもわからなかったんです。
はいはい。
標津の侍武士の標津の方にそういう町があるのかなと思ったぐらいですね。はいはいはい。まあ、それでも行って、もう今でもね、もう本当にもう恋しくて、もうふるさとっていう感じですけどね。
ああ、そうですか。
はい。まあ、グラウンドなくてですね、
ええ、
体育 の, 監督さんから、中村、グラウンド作りなさいって言われてですね、
ええ、
ラグビーが盛んな学校だったん
ですね。そうです、そうです。強いですもんね。はい、
そうです、そうです。で、これ半分やるから作りなさいとかって言われてですね、作るって言ったってどうすればいいんだろうと思いましたけどね。
はい。
はい。まあ、そんなことで250メートルぐらいの一周グラウンドだったと思いますけどね。で、跳躍の砂場を作って、私自身が飛んだり跳ねたりしてたんですから、指導という意味ではもう全くね、ただ自分のその目指すっていうかですね、16飛びたいということだけだったんですけどね。
ということはもう環境は整ってなかったわけですよね。
そうそうそう、それが良かったんですけどね、結果的にね。
なるほど。
何でもそうなんですよね。高校時代も陸上部ってのはなくて、3年生の時に作って、
はい、
まあ跳躍力っていうのがちょっと自信があったもんですから、その幅跳びだの、三段跳びだのって飛んでて、日本のお家芸っていうのは三段だと思ってるんですよね。
はいはい。
まあ、そこでその高校の先生が砂場を作ってやるということで、それが作っていただいて、それでもね、そんなようなもう取るに足らないような記録でしたからね。
いえいえ。
それで中標津行って、そのグラウンドを作ったのが今でも残ってるんですよね。
あら、そうですか。
はい、高校生たちはいつか何年前だろう、行って、全くそのまま私が作ったのがそのまま使われてて、もう本当に、ね、嬉しかったですね。
そうですね。
ただ、高校生たちはこれは私が作ったっていうことは分からない
まま、ね。あら、おっしゃらなかったんですか。
いや、言いましたよ。だけどね、そんな感覚はなかったと思いますね。はいはい。
ということは、まあ、できない環境で何ができるかということですよね。
そうなんですね。だから僕はその日体大行ったらさぞかし指導者がたくさんおられて、
はい、
と思って行ったら、まあ、そういうような形じゃなくて自分自身でやらなきゃいけないということで、何でもよかれと思うことをやったんですよね。
まあ、時代はもちろん変わってきてますけれども、ダメだで終わってたらダメなんですもんね。
そうですね、かえってね、だからまあ、よく言うんですけど、恵まれた環境よりは、
はい、
環境にとっては不自由な環境の方が自分でいろいろ考えることができるので。
なるほど。
それが良かったですよね。
ですから最初から環境が整っていたと、そこでスタートしていたら自分で考えようとはしなかったかもしれません。
そうですね。ですから自分がやってきたそのですね、これが良かれと思ったらそれをやってみるとかですね、
はい、
そういうものが指導に、環境だとか指導に、はい、だから中標津もそうだったし、それから5年後にその上には来た子っていうのは赴任した時もグラウンドはなかったですし、
上には来た子なかったんですか。
なかったんですよ。
で、そこは監督が作り始めたんですか。
教頭さんからですね、中村グランド作りなさいってことで相当広い土地だったんですよね。
はい。
それで校舎の横丁に300メートルの 芝生っていうかですね、種をまいてですね、
うわ、
あの砂場2箇所作ってですね、まあ、そんなようなことで結局不自由な環境こそすごいあのアイデアを生むもんだってつくづく思ったんですよね。
逆転の発想ですね。
そうですそうです。だから私はもうですね、そういう意味では帰ってよかったなと。
なるほど。
指導者としてですね、
はい、
はい、
でその中標津高校から恵庭北に、まあ、移られました。そこでそこからあの数々の出会いが監督始まるんですよね。
そうですね、
で、おっしゃった伊藤かなえさんがその恵庭北にいらっしゃいました。
そうなんですよ。すごい選手だったんですけどね、中学校時代もあの全国優勝してる子だったんです。
はい、
でまあ、たまたま私のところに来て、
はい、
網走からやってきてですね、
網走、はい、
はい、まあ、あの筋骨隆々というかですね、なかなかの選手でしたね。
はあ、この選手を何とかしようというふうに思われました、やっぱり。
そうですよね。でですね、その頃ですね、生意気にもですね、私はですね、あのマスメディアに3年後にはこの子日本記録出してみせてるっていうことよ、大ぶらこいたんですよね。
あら、
ちょうど3年目にできましたけどね。
でそういう伊藤かなえさんです。で本当に恵庭北高時代に日本記録を出されて11秒62ですか。
そうですね。
で恵庭北高、まあ、3年で卒業されて、
はい、
大学に行かれたんでしたか。
そうですね、あのその頃ですね、そのこの子にオリンピック選手にしようとまた、
はい、
いうのは日本の、まあ、チャンピオンだったんですけども、で高校卒業させてどうするかっていうのがですね、
はい、
あのありまして、うん、あのマンツーマンでやってるっていうのはその他にはあのハードルの選手と高跳びの選手、
はい、
あの関東の方でですね、あのやってて、大学からずっとそのマンツーマンで見てやるっていうのはその私の先輩っていうか、お二人しかいなかったんですよね、まあ、長距離なんかは別としてですね、
はい、
それでいや中村大変だよと、その一人だけを見てずっとやるのはと、
はは、
で結局、まあ、北海道教育大学の方に入れて、
はい、
させていただいて、
はい、
講義が終わる頃は迎えに行って、
はい、
教育大のグラウンドはちょっとそんなように耐えるようなグラウンドじゃなかったので、庭まで連れてきて、
は
あ、あのあるいは厚別競技場だとかそういったところで練習をしてですね、
は
あ、まあ一人ですね、
うん、
1対1ですよね。
はあ、ですから北海道には本当に今高校まで監督の指導のもといい記録を作っていい風に育っていっても、まあ、本州に行く、本州の大学に行く、あれ北海道に残る、そういう部分では監督やっぱり非常にこう難しい面もあったんじゃないですか。
そうですね、今でもそうなんですけどね、本当にですね、女性の難しいところはそこなんですよね。
は
い、ですからあの宝といって自分がずっと見るというのはですね、
はい、
なかなか難しい面があるんですよね。はい、
さて番組を聞いての感想はメール元気アットマーク stv.jp genki@stv.jp、ファックスは 011-202-7290 番。おはがきの方は郵便番号 060-8705 STB ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。さあ皆さん今日も一日健やかにお過ごしください。